この福音書によりますと、主イエスがこの地上での交渉会を始めるにあたって次のように宣言しました。マルコ1章の15節の言葉、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。そう、2000年前のことです。イエスがこの言葉を持って地上での働きを始めた。神の国は来た。ユダヤ人にとっては長年待ち望んでいたことでした。しかしその神の国が、やっとその神の国を作り上げる働きが始まった。私たちのうちにあるところで始まった。もちろんそれが完成するまでには時間はかかります。しかし神の国といえば、これは何か遠い未来の夢のようなものではなく、ただ待てばいいものではなく、今ここで始まっている現実であると主イエスは宣言したのです。そしてさらに主イエスは2000年前にそのことを、その良い知らせを信じなさいと私たちに招いてくださったんですね。だから私たちはそれを信じる決心をしました。だけどそう信じる者の目の前にある現実を見ると、とてもじゃないけど神の国とは思えないようなことがあまりにもたくさんあるじゃないですか。この世の中にはいまだにあまりにも多くの不正が残っている。あまりにも多くの人々は苦しみの中に置かれている。あまりにも多くの人は悲しんでいる。そしてあまりにも多くの人はこの良い知らせを信じていないままにある。私たちはやがて全ての膝がかかる、全ての口がイエスは主であると告白する、その日が来ると信じています。だけどその日はまだまだ遠い先にあるような気持ちになることが多くないでしょうか。そう、私たちが目の前に体験している現実と心の内に信じていることとの間に大きなギャップを感じることがあります。しかし考えてみれば、このマルコの福音書を最初に読んだ人たちはさらにそこに大きなギャップを感じていたのではないでしょうか。この福音書が当てられた人たちというのは、主にその1世紀後半のローマにいたクリスチャンの人たちでした。その時代には彼らに当てられている多くの苦しみ、そう、迫害が起こっていたのです。細かく言うなら、1世紀の64年にローマにおいて大きな、非常に大きな火災が起きたんです。なんとその大都会の半分以上が6日間にわたって燃え続けたんです。犠牲になった人々の数は計り知れないほど。しかしそれ以上に恐ろしいことが起きたんです。その時に大きな悲劇に襲われたローマにおいて、誰かのせいにしたいという気持ちがあったのでしょうか。 全くの偽りでありながら、この火事を放火でわざと起こしたのがクリスチャンの人たちだという噂だったのです。そういうことが真実である証拠は一つもありません。いや、むしろ放火の疑いは歴史家の中で一番多く当てられているのは、当時ローマを治めていた帝王のネロに置かれているんです。彼がわざとそうしたんじゃないかという説もあるぐらいです。しかしその時はクリスチャンのせいだと、もともと嫌われていた少数のクリスチャンがそれをやったんだという噂が飛び回って、そこから激しい迫害が始まったのです。ネロが、帝王ネロが退位するまで長い4年間にわたって政府による意図的な迫害もありました。その後もいろんなところで迫害が続きました。そんな話を聞くと、どうしても私たちはこの日本国において90年ほど前に起こったことを思い出さずにはいられません。そう、あの関東大震災、1923年大きな地震が起こり、その直後になんと嘘の噂が飛び回るようになったのです。みんなが頼りにしていた井戸水に毒をまいたんじゃないかと、誰が、朝鮮人が、こういう噂だったんです。またその地震の結果として燃え続いていた火事の多くも朝鮮人の放火による仕業だという嘘の噂が飛び回って、暴動が起きて、なんとその時に数千人もの韓国系の人たちが虐殺されてしまったという悲しい出来事があるのです。おそらく当時のそういう方々の方が私たち以上に1世紀のローマにいたクリスチャンの気持ちは理解できるでしょう。マルコの福音書はそういう極めて厳しい状況に置かれているクリスチャンに当てられて書かれたものでした。そのローマにいたクリスチャンも主イエスの言葉を信じる決心をした人たちです。彼らもそのイエスが約束している御国の印を探し求めていた人々でした。しかし目の前に起こっている出来事とそのイエスが約束しているものの間にあまりにも多くのギャップが生じていたことでしょう。イエス・キリストの影響が増えていき、暗闇が光へと変えられるような変化どころか、むしろ自分がクリスチャンであるがゆえに暗闇に落とされているような気持ちになっていたのではないでしょうか。そこでマルコはこの福音書を書き上げていく中でいろいろと決めなければならないことがありました。というのはイエスの言葉すべてを書き起こすのは不可能ですから、どの言葉を選び、どの言葉を省略するのかを決めなければならなかったのです。この4章の33節を見ますと、イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。そう、このように多くの例えで話した。だけど全部は書き記すことができない。だからマルコがその中から思い出しながら 念頭にはそのローマで苦しんでいるクリスチャンの人たちのことを思いながら、彼らにとって一番励ましとなるような言葉を書いたのではないでしょうか。30節からお読みします。イエスの言葉、また言われた、神の国はどのようなものと言えばよいでしょう、何に例えたらよいでしょう、それはからし種のようなものです。地にまかれると、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長して、どんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作るほどになります。神の国っていう言葉を聞くと、やはり自然と私たちは何か大きなものを想像しますよね。だって天地万物の作り主である、神様が治めている神の王国ですよ。スケールが大きいです。そこにはきっと全ての暗闇に照らす眩しいほどの光があるでしょう。あるいは全ての人間が起こす暴力を停止させるような深い平和が起こるでしょう。そして何と言っても多くの人々がその治めている神様を認識し、また受け入れる、信じることが起こるでしょう。ローマにいたクリスチャンの人たちはそういう印を待ち望んでいたのですが、だけど目の前には全く違う現実があったのです。本来は何かこう大きな力強い、この勝利に満ちたようなものであるはずなのに、実際目の前にある現実というのは恐ろしいほどに小さな、弱々しい希望に欠けているものだったんです。ローマにいたクリスチャンは無力にされていた少数の迫害を受けてきた人たちです。そういう気持ちになったのは、実はその当時のローマにいたクリスチャンだけではありません。2000年間のキリスト教の歴史を見ていきますと、そういう気持ちにさせられた人たちはどの時代にもいろいろなところにあるのです。だって考えてみれば、本来神の国にあって期待しているこの教会の大きな成長っていうのはどこに起こっているんでしょうか。あるいは国ごとが暴力を拒否して平和を受け入れるような、そういう国ごとの変化はどの国において起こっているのでしょうか。また無意味に苦しむ人たちの苦しみが終わり、そこに豊かな希望が注がれるような出来事はどこに見ることができるのでしょうか。私たちは主イエスに従い、その約束が成就される日を待ち望むものですが、一体なぜそのように信じている私たちはこれほど人数が少ないのでしょうか。この私たちの国において、そう信じる者が 1% もいない中で、本当に私たちはイエスが道であり、真理であり、命であると言えるのでしょうか。私たちも実は目の前に見ている現実と心の内で信じているイエスの言葉の間に大きなギャップを感じるものです。そこで マルコは私たちに教えてくださるんです。イエスの言葉の中にもそのギャップについて語っているところがあるじゃないですかと。そう、それを何に例えているんでしょうか。あの最も小さい種と成長した後の大きな植物、そのようなギャップだとイエスが教えてくださっているんです。あるいは言い換えるなら、最初は小さくてあまり意味があると思われないようなものがやがては変化して大きな大きな深い意味を持つ巨大なものへと変えられていくことについてイエスが教えてくださっている。そんなことをマルコは私たちに教えているのです。またさらに言うなら、マルコはここでイエスが次のようなことを言っていることを教えているのです。私たちがこの地上において体験する神の御国においては、いつまでたっても今現在と未来の間には大きな違いがあるということです。そんな厳しい現実の中にあって、私たちに希望というのをどこから与えられているのでしょうか。それはまさにイエスが約束している大きな変化、そこにあるのです。やがてはもう巨大なスケールにおいて変化が起こるんだとイエス様が約束している、そのことに希望があるのです。そう、その変化というのは人々の心の内に、あるいは人生の中に、また私たちの教会の中にある変化、私たちの社会の中に起こる変化、国々において起こる変化。そう、光が暗闇を追い出す、そのような変化のことです。私たちはイエスが約束してくださったそのような変化、それを待ち望んで歩むものです。いわば私たちは現実とその希望にあるものとの間に生じるギャップの中に立たされているんです。まさにそのギャップの中に立つように私たちが召されている。そして幸いなことに、そこに立つときに私たちは少しずつでもその変化が起こっている出来事を見せていただけることがあるんですね。一人ずつであっても人の心が内側から変えられることってありますよね。実はこの教会においても、今日第3礼拝においてここで洗礼式が行われます。まさにそのより現実的な証の一つなんですね。また私たちは社会においても、本当に単純な愛と思いやりから起こされた行動、それによって社会が変えられることだって見ることがあるじゃないですか。この日本においては 3.11 の震災後に多くの人々がキリストの愛を届けるために被災地にボランティアとして行ってきました。その報告をこの教会でも何度も何度もされています。そう、そして私たちの教会の中にも成長というものが与えられることがあります。信仰において成長する教会、奉仕において成長する教会、そして時には人数的に成長する教会もあるのです。私たちにこういうような実例が見せられることというのは大きな希望の源でもあります。私たちがそのようなことを見たときに分かち合うんですよね、教会で。それを証しといって、よく私たちは教会で集まるときに証しします。実際に神様の働きを見た 体験したということを分かち合うのです。それは素晴らしいことなんですけど、実はそこにもう一つの落とし穴があるんですね。何か私たちがそういう成功話を聞くと、すぐにじゃあその種とかその秘密っていうのは何なんだろうかって知りたがるところなんですよね。キリスト教書店に行くとそういう本がたくさんあるんですよ。教会成長論とかっていう本ですとかね、社会を変える福音の力とか、弟子作りの秘訣とかいっぱいあるんですね。もちろんそういうことを注意深く学ぶっていうのはいいことですよ。だけどそこでもしも私たちがそういうことを学ぶときに、その成功を保証してくれるこの秘訣っていうのを探し求めているのであれば、それはね、与えられません。そういう答えは出てきません。私たちがそういうようなことを求めるときに、神様からすぐにそれが愚かなことであるということを教えられるのです。私たちはどうしてもそういうことを、秘訣を知ればそれをコントロールできると思うからなんですよね。実はこのマルコの福音書においてイエスがそのことについて直接語っている例え話も含まれているんです。26節、また言われた、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝起き、そうこうしているうちに種が芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂、次に穂の中に実が入る。実が熟すると人はすぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからです。ここに書いてあるように成長そのものというのは人手によらない。私たちの手によって教会が成長するわけでもない。私たちの技によって信仰が与えられるわけでもない。私たちの技によって努力によって社会が変えられるわけでもない。いや、むしろなぜそういう変化が起こるのか、なぜそういう成長が起こるのか、私たちは知ることもできない。27節の後半もう一度見ますと、どのようにしてか人は知りません。28節、地は人手によらず実をならせるものです。私思うんですけど、このなぜそうなるのか、あるいはならないのかがわからないっていうところが、もしかして一番つらいことかもしれませんね。だって例えば教会で考えるなら、牧師とか教会員は何よりもその教会が成長することを望んでいるじゃないですか。そのために可能な限りいろんなことをするわけですよ、教会が成長できるように。幸いなことに時に教会は成長します。だけどいつもそうなるとは限りません。時にどんなにみんなが頑張っていても教会は逆に小さくなっていき弱ってしまい、時に教会は閉鎖をしなければならない状況にまで追い込まれることがあるんです。だから人々はよく教会を見るんです。例えばこのような成長している教会を見て、 その秘密はどこにあるんだろうかとかね、あるいはうまくいかなかった教会を見てどこで失敗したんだろうかっていうふうに見ようとするんです。だけど最終的にもちろんそういうことを注意深く見て学ぶこともあるんですけど、最終的になぜある教会は成長してある教会は成長しないのかはわからないことなんです。私たちにそしてコントロールできることでもないんです。またもう少し大きなスケールで考えるなら、国全体のレベルでも似たようなことが言えます。福音がある国に伝えられて、何か自然とそこでは多くの人々がそれを受け入れ信じ、そこに強い教会が根付く、そういう国もあれば、逆に同じ熱心を持って福音を語ってもなかなか人々がそれを受け入れない、教会もなかなか根付かないっていう国だってあるじゃないですか。まあその典型的な例の一つとして、この韓国と日本がよく比較されるわけですね。私も、時々アメリカに行って我々をサポートしている教会を訪問します。そこでいろいろ報告するんですけど、必ずと言ってもいいぐらいこのことについて質問されます。どうしてですか？何度も聞かれるから、言うのも変だけど、結構私ね、立派な答えができるようになりました。だから、なるほどなるほどってこう納得するんですよね。まあ確かにそこにはいろんなこう歴史的な要素があったり、いろんな角度からそれを見て分析することはできます。だけど本当に正直に言うなら、最後の最後でなぜって言われたら、私たちにそれは分からないことです。分からないんです。だけどこういう分からないっていうところから来るフラストレーションっていうのは、まあこれまでの例ですと何かスケールが大きいですから、それほど個人的には感じないかもしれません。しかし実はこのこと、この分からないというところから来る痛みっていうのは個人的なレベルでも大いにあると思います。私たちは一人でも多くの人がイエス・キリストに出会えるようにと福音を述べ伝えるじゃないですか。しかしその聞く人によって結果がまちまちじゃないですか。自然と受け入れる人もいれば、いつまでたっても信じられない人もいます。でそれはただ友達とか知り合いとか他人のことだけではなく、そう、ここで今私が考えているのは私たちの最も愛する家族のことです。私たちの子供のことなんです。私の子供のことです。一体なぜだろうと思いますよ。ある家族ではまるで簡単のように自然と子どもたちが親から教えられた信仰を受け入れ継承しながら、またある家族ではある子どもたちは同じように親から教えられてもそれを信じることをあれほど難しく感じるとか、なぜだ。私には分かりません。27節の後半、どのようにしてか人は知りません。死は人手によらず身を鳴らせるものです。そう、ここでイエスは私たちに、君の手のに委ねられているものじゃない、成長というのは、信仰というのは、神の国の建設の結果というのはあなたがやることじゃない、それは私がやることです。 もちろんだからといって私たちにやることがないという意味ではありません。ここにあるようにまずは種まきという大事な仕事があるんです。それはいろんな種まきがあるでしょう。ただ簡単にそれをこう地面に投げ落とす種まきもあれば、丁寧に丁寧にその土を耕して、そこに気をつけて一つ一つ種をまく作業もあるでしょう。そしてまた神様の技によってその種が成長したときに、やがて収穫の日が来るのです。その時にも私たちに与えられている大きな仕事があります。だからやることはいくらでもあるんです。だけど最終的に一つはっきりしていることがあるんです。その中に起こる成長変化というものは私たちの手によるのではない。全くそうではない。したがって私たちは忠実に、そして熱心に種をまくべきものなんです。そしてその成長という奇跡が起こることを祈りを持って待ち望むべきなのです。そしてやがて収穫の日が来たときに、その作業を参加するものであるべきです。33節、イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。お祈りします。主よ、私たちに聞く力を与えてください。理解を与えてください。そして委ねられている仕事をこなすために必要な力を与えてください。神様、あなたがこの地において、あなたの御国を立て上げていく中において、どうぞ私たちの心に信仰と希望をお与えください。そこからあなたが引き起こす成長と変化が起こったとき、私たちは生徒とともに心からあなたを賛美し、あなたに栄光を期します。